学の
V と君ラジオ。
幻となった春の選抜高校野球の出場校が集まっている甲子園でのね、交流試合がいよいよ始まりました。試合を見ているとなんかこう言いようのない違和感を感じたんです。そう、今年から白いスパイクが解禁になったのは良かったんですけどね。白いスパイク、なんと普通の黒のスパイクに比べて10度も温度が違うそうですよ。そんなに10度も違うのかなっていうような気がしますけどね。まあ元の黒はね、熱を吸収しますから、大変暑かっただろうなというような気がしますけども。まあそれだけでも進歩なんですが、何かこう見てて変だよな、変だよな、何が変なんだろうと思ったら、ラインが入ってないんですね。黒いスパイクの時も黒いラインだったんですけども、今度は白で白いラインのようですね。あの辺どうなってんのかなと思いますよね。昔スクールカラーは許されてたんですよ。確か日南高校だったかな、赤ヘルだったような気がしますし、東海大相模だったかどこだったか水色だったような気もするし、今みたいにね、黒、紺もしくは白みたいな感じじゃなかったもんですから、せめてスパイク白にね、一色ぐらいのラインが入っててもいいような気がするんですけども、まあその辺頭の固い高野連、どうしようもないんでしょうね。白いスパイクになっただけでも大成長でしょうか。この番組は鈴木 V ストローム650に乗って全国の鉄道制覇が目標で、いや梅雨が明けたのはいいけどこの暑さじゃどこへも行けないわと、すでにへばっている私黒学がライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第165回のお話は、やばい、 V ストロームに乗る理由がなくなってきたぞー。久しぶりの発信でございますね。どうもすいませんでした。本来ならば8月6日に配信してなければならなかったんですが、8月のね、1日に試験が終わった後、すっかり羽を伸ばさせていただきまして、2日、3日と反応は数キャンプ場に行ってきました。こちらね、3月にも行ったところですけど、なんて言いましょうか、こう試験燃え尽き症候群に加えましてね、久しぶりのキャンプの充実感というか疲労感からね、4日5日と録音作業に入ることができませんでした。そのため、当初予定にはなかったんですが、8月6日の方をお休みさせていただいたんですが、でこの2-3のキャンプのお話はまた次回に行いたいと思っておりますが、今回はですね、そんな感じでおります私黒学、 V ストロームに乗る理由がなくなってきて困っちゃってるよっていう件のお話でございます。まあそういうのも全てはこのハンターカブさんの心地よさにすっかりやられてるということが一番なんですが、あと2番はこの暑さですけどね。さて、そんなハンターカブさん、まあどこがいいのか実際にお出かけをねしました。キャンプまで行ったりね、その辺からお話をしたいと思いますが、まずどこが良かったかというとですね、積載性ですね。まあこれはずっと前からお話が出てるところでございますけども、キャリアが大きいということ、先日もお話をさせていただきましたけども、これ横幅が407ミリ、長さが475ミリということでございます。ネットの方で調べたので、実際に私が先日で測ったわけではないというのは悲しいところでございますが。まあ、こんだけ大きいものですんでね、ほぼ何を乗せても大丈夫って感じなんですが、それは稲葉の物置だろうって感じですね。先日のキャンプでもですね、実はタナックさんのタフザック 70D というドラムバッグの方をね、積んでったんですが、全くの楽勝でございました。ただいま D70 と言っておりますが、正確に言いますと D50 の間違いでございます。申し訳ございませんでした。あ、でもですね、これちなみにですね、ハンターさんアップマフラーの関係上バックが当たると怖いのでちょっと加工をしてるんですけども、どんな加工なのかはちょっと次回のね配信で詳しくはお話したいと思いますが、加 加工っていうほどではないんですけどね、ちょっとした細工をしたんですけど、100均で。で、そんなタフザック70に入り抜きなかったテントとタープ、あと食料を入れたデグナーのマルチプルレインバックという30リットルのリュックを乗っけましたけど、全くの問題なしというか、積載能力の方が私の整理整頓能力のより上回ってしまったというのがお笑いなんですが、でこんだけ積みますとね、センタースタンドで止めてみますとね、ウィーリーになりますねおっとっと、いけねえいけねえなんていうのが何度かありましたけども、その辺はまた写真を見ていただければなと思うんですけども、まあ、このぐらい積載が広いということは本当に便利でございますね。ただ残念なことはこれ何にも積んでいない時なんですよ。未だに迷ってるんですけどもね、まあその辺はまた後ほどお話をする機会があるかな、まあその辺はちょっとまたちょっとお話をしたいと思いますが、あと次にハンターさん、何がいいかと言いますと軽さですね。まあこれはね、そもそもブイストと比較することはもう間違いね、そもそも比較するべきではないっていうことなんですけども、この小さくて軽いバイク楽ですね。まあまだね、こけそうなおっとっとっていうのは一回あったかずるって言ったことは一回ありましたけども、まあねその程度で足を道路で蹴飛ばせば全然問題ないんでね、特にはありませんでしたけども、小さいバイクで、ね、軽いバイクでトコトコトコトコと走っているのってこれ意外と楽しいもんですね。今まで、V ストだとね、 V ストでもそんなにオラオラでは走ってはいませんですけども、同じ新青梅を走るんでも全然こう見る景色がなんか違いますね。まあ見てる高さが違うっていうのもあるんですけども、座ってる格好とかね、いろいろなもので違いますけども、このやっぱり軽くて小さいトコトコバイク、これはやっぱり買って正解でございました。あと燃費がいいということでしょうか。まあ燃費の方はね、カブですから、そこはね、当然だろうとは思われますでしょ。まだねちゃんと分かったわけではないんです。肌感覚の概算ですけども、リッター60キロ以上を走っております。やっぱり大したもんでございますね。まあ、ブーストでもね、街中だと25、6キロ。まあ、高速乗って、80キロの3500回転ぐらい。で、いけばね、リッター34とか35出ますけど、やっぱり株。まあ、60キロ。小川さんですと約64キロぐらいでございましょうか。そのぐらいでございますね。5リッター積んでますんで、そうするといくつ ?320 キロ走れちゃうの ?320キロ。力320キロって言ったら結構いけますよ。浜名湖までは行けないけども、静岡まで行けちゃうもんね。いやー、やっぱり違うな。まあ、株でね、燃費が悪かったらしょうがないだろうというような気がいたしますが、5.3 リッター、もうちょっとなんとかなんなかったなーっていうような気がしますね。7リッター7リッターあれはね、完璧だったでしょうね。この間ある雑誌、ちょっと忘れちゃったんですけど、立ち読みしただけだったんで、随分いろんなね、外装を外してましたけども、タンク見てみたんですけど、もうちょっとこう、入りそうな気がするようなタンクでしたね。あれ、なんて雑誌だったんだろう。そうそうそう、すげえショックだったんですよ、その雑誌、立ち読みしたんですけど、いろいろね、カスタムのが出てるんですよね。まあなんでその時買わなかったんだろうなと思って。まあ呼ばれちゃったからすぐ出てっちゃったっていうのもあるんですけどもね。いやー、まあメーターも変えているし、あと、電源なんですけども、アクセサリーソケットがね、ホンダさんのアクセサリーソケットが入るんですけども、そこにデイトナの USB、二股のやつがね入るんですよなんて出てました。うわー、もっと早く分かっていればって感じがしましたね。あれは失敗だったな。でも今更ね変えてくれなんて言えないしね。あー、そうそう、今更ね変えてくれなんて言えないっていうのもあるんですよ。この間1ヶ月点検行ってきたんですけどもね、特に問題ないですよってお話にはなったんですけども、でカスタム用品ついてんのかなと思ったら、あ、まだそ全部揃ってないっていうことでまだつけてもらってないんですよ。でもね、フロントキャリアとか売ってるような気がするんだけどな。どうなってんだろうな。フロントキャリアはね ハンターカブ専用じゃないみたいな書き方をね、してるもんですから、多分あると思うんですけども、まあ、その辺は置いといて。で、そこで、店長、いわくですね、黒角さんのハンターカブ入ってから、あれからまだ1台も入ってないんですよ。え、マジかレッドバロン立ちかっていうような気がしますよね。6月の終わりに私のハンターカブが入ってからもう8月にね、まだ実は入ってない。実際も入ってないんですって。やっぱりレッドバロンさんは後回しにされちゃうんでしょうね。ホンダさんのね、ホンダドリーム店が先でしょうからしょうがないんでしょうけども。いやー、ほんと奇跡ですね。私あそこの発売すぐに手を入れられたっていうことは本当にありがたく思っております。そんな大切なハンターカブ大事に乗らないとね。さっきそれで、言いましたけども、この後はオプション品のお話ですね。フロント受け入れ早く来ないかなというお話もしましたけど。あとですね、自賠責を入れる書類でのスペースがないんですよ。そこは実は今ね、悩みの種でございますね。とりあえず、先ほどもお話しました、デグナーのマルチプルレインバック。まあ、要はリックサックなんですが、これリアキャリーに乗ってますけども。ちょっとね、スムーズさに欠けてるんでね、実は今ちょっとおしゃれなサイドバッグを探しています。キャリアがかなり大きいんで、サイドバッグサポートつけなくても巻き込みがなさそうなような気がするんですけどもね。ほら、私基本ね、何にもつけないで走るときにかっこいいっていうのが基本なもんですから、サイドバックサポートつけちゃうとね、やっぱつけて走らないとなっちゃうじゃないですか。だから、ブイストにもつけてないんですよ。だから、ブイストもね、トップケースだけじゃなくて、サイドケースね、つけられるようにしてれば、もっと荷物の積載も上がったんでしょうけど、そのサイドバックサポートがね、嫌だと思ってつけてないもんですから。で、今ね、そんな感じで、その、デグナのマルチプル、レインバックをつけてるんですけども、ちょっとこの間家のね、クローゼットの中を覗きましたら ER6F もう何年前になるんだ、 ER6F のために買いましたね、南海のシートバッグがあるもんですから、それ乗っけてみようかなと思っております。南海のシートバッグ、いくつなんだろう、ヘルメットね、1個分入るんですよ。オープンジェットのヘルメットが1個入って、で、拡張するともうちょっと伸びるやつなんでね、結構入るんですよ。まあ、それ乗っければいいかな、なんていうような今、気がしておりますが。でもね、ちょっと実際つけてみて、走ってみてですかね。もし、こう、なんて言うんでしょう。サイドバックサポートつけなくても、これはおしゃれよ、というようなのがありましたら、ちょっとお知らせしていただきたいな、と思っております。で、おしゃれっていうお話をしますと、今度はですね、ヘルメット問題が出てきます。そう、ヘルメットなんですよ。実は今、ヘルメットね、アライのツアークロス3で使っておりますが、これまあ、V ストロームの時と共用でございます。でも、こう、なんて言うんでしょう。ちょっとハンターで被るにはね、大げさっていうと変ですが、大きすぎるような気もするんですよね。もう少し軽め。っていうか、カジュアルなものにしたいなというふうに思っております。で、今、前使ってましたね、ライズの GK っていうヘルメットを被っているんですけども、システムヘルメットなんですけどもね。でも、一回洗いのいいヘルメット被っちゃうとね、っていうような気がしますね。増車されてる方って、ヘルメットを2つ3つ持ってるんですかね。ヘルメット1つで使い回しの方がいいのかな、でもね。そうよね。安くないもんね。やっぱりヘルメット取り替えることもねえかなっていうのも、ヘルメット取り替えちゃうとほら、インカム問題も出てくるじゃないですか。インカムね。で、今、さっきも言いましたよ。ライズの GK っていう銀色のシステムヘルメットなんですけども、これインカム当然ないんで、この間カズキャンプ場に行った時はね、ある方がいらっしゃるということで、その名前はあえて伏せておきますけども、スペシャルゲストですんで、その方とね、帰り道にお話をしなきゃと思って、そのブイスト用のヘルメットを被っていったんですけども、いやー、ヘルメットね、そうなるとね、やっぱりインカムまた買わなきゃいけないでしょ。で、インカムって高いじゃないですか、なんだかんだ言ったってね、2万3万じゃないですか。下手したら4万でしょ、で、ふと思ったんです。ベースだけ買えばいいんじゃねって。ベースだけだと1万4000いくらなんですよね。1 1万5000円でお釣りが来るぐらいなんですよね。ベースとね、マイクだとか、まあ、これで1万5000円でその都度取り替える。それでもいいのかななんていうような気がしていますけど、でもヘルメットと合わせて3万、4万、5万。ねえ。やっぱりそうすると、お安い中華製のわけのわからないやつを買いましょうか。でね、雑誌の方でミトランドのミニとかいうやつがいいのがあったんですが、では結局これもね、よく見ると、なんですか、インターコム失敗みたいな感じで、ね、インターコム接続ができないみたいですから、でも私のセナーとかとはできないんで、ミッドランドのやつしかダメみたいですよね。言わっちゃったなというような気がいたしますが、まあこのまま一生懸命ツアークロス被っていった方がいいのかもしれませんね。まあそんなこんなでハンター株どこはいいんだなって話からなんか自分の話になっちゃいましたね。おかしなもんでございますけども。そんな感じで今ハンター株を楽しんでおります。おかげで V ストロームに本当に乗っておりません。もう1ヶ月ぐらい乗ってないのかしら。やばいね。今日ある方からのね、Twitter からの連絡がありました関係で、ハンター株じゃないや、V ストロームでね、ちょっとお出かけできそうな気になっておりますが、それは後半のお話にしたいと思っております。V トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。さて、後半でございます。後半は残念なお話でございます。というのもですね、今回の新型コロナウイルス感染拡大、すごいですね。毎日200人から300人、東京ですけどもね。どこにあんなにね、いるんですかね、感染する人って。いや、ほら、身近でいないから。まあ、身近でいないから幸せだっていうのもありますけどね、身近でいたら大騒ぎでしょうしね。うちの会社の人間が一人でもなったら、大騒ぎになってるでしょうからね。今日もいろいろね、PCR 検査に当たってなんていうのが回ってきてましたけども、濃厚接触者を調べるのってとんでもないですね。あんなに調べなきゃいけないんだと思ったらとてもとても無理っていう感じがいたしますが、そういうのを含めちゃいますとですね、結局私もですね、これは地道に家にいるのがいいのかななんていうような気がしてしまいました。ということで、8月23日から東北遠征するつもりでいましたけども、これ中止としました。まあ、要はこの新型コロナウイルスね、感染拡大ということで、まあ自分が行ってね、山形、秋田、青森で感染するようなお店には、もういい年越えたおっさんですからね、夜の街なんて行きませんしね、ましてやキャンプは主ですし、まあ、ましてお酒が弱いんで、地元の居酒屋さん行くってわけではないんでね、どっか惣菜コーナー行って惣菜買って、ホテルに泊まったつにしてもそういうところで飲んで食って、だからそんな心配はしてなかったんですけども。まあね、基本テント泊と、あと雨が降ったらスーパーホテルさんにお世話になる予定だったわけですからね。まあそれもあったんですけども、本当の理由はですね、万が一事故にあったらどうするのっていうことをちょっと考え出しちゃったんです。まあ東京でも200、300と出ておりますし、まあ最近はね、どこでそういうふうに人数が増えるかわからない。この間のね、立正大湘南高校でしたっけ、あそこもね、サッカー部のね、部員さんからなっちゃって、寮のね、かわいそうにね、100何人でしょ。ああいうのだってあるわけじゃないですか。っていうことはどこのね、地点で、ああいうクラスターが発生するかわからないっていうことでございます。そう。ですからね、もし私が交通事故に遭ってしまって病院に担ぎ込まれるようなことになったら、もしね、食中毒とかになってしまってね、病院にね、担ぎ込まれるようなことになってしまったら、もし熱中症になってしまって救急車で運ばれてなんて考えた時にですね、はい。私一人のために救急車を一台手配してもらうのもね、そうなるとですよ、まあ当然救急救命士さんだっていらっしゃいますし、消防隊の方も一緒にいるわけじゃないですか。また病院に行けば病院に行ったんでね、看護師さんのお世話になる、お医者さんのお世話になる、 私のためにベッドが一つっていうかそう考えたよね、ご迷惑になっちゃうんじゃねえかなと思いまして、トーク衛星中止にしました。まあ、本来ならば今回がですね、その告知放送になるはずだったんです。はい、8月23日はですね、庄内夕日の見える丘オートキャンプ場で一泊で、次の日は鳥海山と秋田内陸縦貫鉄道を利用して弘前のスーパーホテル、25日は津軽鉄道と13号を経由した後柴崎キャンプ場で、まあ、キャンプ泊、26日は下北交通大畑線の廃線巡り&大間崎まで行っての下風呂温泉ホテル三浦屋で一泊、27日はね、ここで散々お話をさせていただいておりますが、三沢駅の東鉄駅そばを食べて一気に帰宅ということでね、告知放送するはずだったんですけども、まあ残念でございました。あんまり行きたかったんだよな本当はね、イギリストースト食べたかったんだけど、また東洋ガードに行って買い込んでくるようでございますかね。まあ、いつ発売してるかなんか知らないんですけどもね。だってね、あの青森、ほら、心が広いっていうふうに私も感じてる青森でさえ、中傷の手紙がね、投げ込まれるなんて、この間ニュースでやってましたよね。皆さんそこまで敏感になってるんですもんね。そんなことを考えると、先ほども言いましたけど、私一人のためにね、救急車だったり、ベッドだったり、というの先生だったり、看護師さんだったりね、お世話になってしまうのは本当迷惑だと思うのでね、まあ、中止した方がいいのかなっていうような気がしました。でね、8月23日がお暇なんです。お暇なら来てよね。私寂しいのって言ったっても誰が知ってんだっていうような気がしますよね。私も知らないんですよ。お袋がよく歌ってたんですけどね。はい。昭和30年代の歌ですよ。まあで、まあ8月23日そんなお暇な私、キャンプがしたいんですけども、どこがいいんでしょうか、悩んでおります。V ストロームに乗って行きたいと思っております。ね、いつものキャンプ場に行けないのが残念なんです。だってあの坂道を帰り登る自信がないんです。いやっぱりこけたくないしね。あそこでこけたらだって助けてっつったってね、糖質万歳キャンプなら助けてって言えば大学助けてきてくれるでしょうけど、普段だったらそうもいかないじゃないですか。でね、8月23日って日曜日でしょ。だから他は混雑してそうだし、温泉も入りたいなと思ってたんですよ、キャンプ行ってね。ほったらかしのキャンプ場検索したら満席なんですね。びっくりでございます。で、ああそうだ、温泉ってことを考えてふと頭にも浮かんだんですよ。一人 SSTR、うん、V トーク SSTR まあ、千里浜行って休暇村のと千里浜でしたっけ、あそこのキャンプ場だったらお風呂も入れるなと思ったんですが、よくよく考えたらあそこまで500キロ600キロあるわけで、それだったら山形行ってりゃいいじゃねえなっていうような気になっちゃってね。そしたら東北遠征中心した意味がないなと思ってね。っていうことでちょっと関東で今探してます。温泉があって立ちこけの心配のないキャンプ場なんて本当にあるのかちょっと疑問なんですけどもね、もう少しの間だけちょっと検索してみようと思っておりますが、どっかいいところをご存知の方いらっしゃいますか。まあこんなことは話してますけどね、結局はほったらかしキャンプ、ほったらかしじゃないや、ふもとっぱらなのかな。ふもとっぱらね、温泉がないからね、そこだけなんですよね問題はね。私ね、前もちょっとお話をしましたけども、お風呂入ってもう一回ヘルメットをかぶるっていうのがもう受け付けなくてね、まあ、北海道ではやりましたよ。北海道のあのね、名前すら出てこないよ、あのキャンプ場、立ちこけしたキャンプ場ね、ドキドキ気分でね、が落ち込んで、その後レコードの湯へ行って、でレコードの湯から帰ってくるとき、やっぱりこう風呂入ってさっぱりしたのにもう一回ヘルメットをかぶったっていうのがね。ああそうさ、青森遠征の時も最初そうだったんだ、あそこのね。だからどうしてもそこは問題なんですよ。まあ5分10分なんで大した距離じゃないんでしょうし、そんな清潔に普段してるわけじゃないしね、おしゃれなわけでもないしね、 まあ、濡れた髪の毛でヘルメットをかぶるとなんかやばいわけでもないんですよ。一緒になんか取れてっちゃうものでも、かぶってるわけじゃないんでね。でもね、ちょっとそのヘルメットをかぶってもう一回っていうのが嫌なもんですから、どっか近くでね、ないでしょうかね、立ちこけの心配がなくて温泉があるキャンプ場ありましたら、もしよろしければ教えていただければと思っております。さて、第165回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか。全く久しぶりだというのにですね、本当に雑談のお話しかしておりませんね。しかも内容はあっち行ったりこっち行ったりのお話で、ちょっとお耳汚しになってしまったんじゃないかなと思いますが、次回はね、この間行きましたキャンプ場のお話でございますが、スペシャルゲストのお話、スペシャルゲストのお話つってる割にはね、録音してないんですけどね。申し訳ございません、酔っ払っておりました、キューパーでね、そんなことでございますんで、今回の話の写真はカバンを上げられるぐらいかなというような気がしますが、V トークラジオのブログ http://vstalk650.c3net の方にアップしておきますので、写真の方も見てください。メールお待ちしております。ぜひ、こんな立ちこけの心配のないキャンプ場行ってみなさいよというのがございましたら、 vtalkradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com までお送りいただければと思っております。メールフォームブログの方に付け加えさせていただいておりますのでね、V トークラジオで検索していただければブログが出ますので、そちらに行っていただければ、メールフォームがありますので、そちらで送っていただいても結構でございます。またツイッターの方も V トークで検索していただければ青字 V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いしたいと思います。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第165回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。